いやー、どうもどうも。
どうもどうも。
気がつけば。
はい。
年の瀬。
ほんまですね。
2014年も終わろうとしておりますよ。
はい。
前回のお便り会を収録したのがですね。
はい。
まあ、5月ぐらいだと思うんですよね。
あー。そんな経ちました。
そんな経ちましたね。
あー、もう割とね、最近かなと思ってましたね。
で、その5月に撮った、お便り会の収録なんですけど。
うんうん。
この収録をしてる段階ではまだ配信されてないんですよ。
どないやねん。もう、お便り出した人も忘れとるよな。
いや、ほんとほんと。配信の時系列的には、おそらく、うんうん、このお便り会の前にもお便り会があるんですけど。
はいはい。
この2回の間には、実は何ヶ月 ?7、8ヶ月の隔たりがありますよね。
恐ろしいことですな。
まあ、何が恐ろしいかというとね、
うん、
それぐらいの期間を別に長いと思ってない自分ですよ。あれはもうそんなにみたいな、あ、そんな経ってたみたいな、
うん。そういうこともあるかもねみたいな。
そうそうそう、なんかね、本当ね、一年経つのが早いわ、焦るわとか言うんですけど、
うん、
もうそんなことすらもう最近はどうでもよくなってきてて、
いや持っていこうよ焦り。
いやーなんかね。もう3、4年ぐらい前やったらつい最近とか思ってしまうようになってしまった。あ、そのアニメ、え、何年前、ああ、3、4年前ね、ああ、最近ね、みたいな。なんかもういいかなって。なんかね、別に季節感がなくなったってわけじゃないですよ。ただその時が経つ速さを別に何とも思わなくなったっていう話で。だってね、その中高生とかって焦りますぜ。
まあ確かにね、3年前言うたらもう、ね、学校も違うからね、きっとね。そうそうそうそう。
1年っていう区切りがね、ちゃんと決められてたりしますし。
うんうん。
密度も濃い生活送ってますからね。
うん。
でも社会人になったらね、もう区切りなんかないしね。
まあね。
最近思うんが、
うん、
もう、なんつうんですか、もう、僕たちがジジイババアになった時にはもっと寿命伸びてると思うんですよ。
はいはいはい。医療がもっと発達したりとかね。はい、
昔やったら言ったらもう、四五十で死んでた時代もあったわけですよね。
まあまあ。
それに比べて倍生きれるような時代ですよ。先の人生見通したらすげえ長いじゃないですか。
そうね。
これぐらいのスピードでちょうどいいんですよ。
大股で行くぐらいがちょうどいい。
そうそうそうそう。
うん、
まあまあまあまあ、なんかあんまりね。逆にも、なんか、そういう、なんか、いや、もう嫌やわ、なんか、年取ったわ。え、年取ったら、そんな時が経つスピードを早く感じて、嫌やわ、とかいう、
自分の場合。
中年ですよ、自虐も、もうええかなって思ったんで。
はい、一つステージが上がったんですね、じゃあ、沢田さんは。
もう、どうでもええかなって、もう全部どうでもええかなって思っていたんで。あ、そうそう、
はい、
前回のお便り会の冒頭で、
はい。
足ぐねったっていう話をしてると思うんですよ。
ああ、そういえばそのあったあった。
2ヶ月前に足ぐねっててねっていう話を前回のお便り会の時言ってたじゃないですか。
うんうんうん。
未だに足首痛いですからね。
直そう。手は直そう。
時が経つスピードはめっちゃ早いけど、怪我の治りめっちゃ遅いですから。
それはもう、直そう、頑張って。
はい、そんなわけで。
はい。
今回もお便り会です。
はい、よろしくお願いします。
はい、改めて沢田信之です。
森田理子です。
まあお便り会ね、はい、ありがたいことにちょいちょいお便りいただくんですけど、
はい、
こんなお便り会がね、こんなに頻繁じゃないわ、こんなスパンで行われるのだならばね、お便り送ってくれた方も肩すかしやなって、
うん、もう聞いてへんかもしれん
よ。その可能性ありますよね、
うん、
非常に申し訳ない。でもね、
ま
あ来たメールに関してはもう全部読みますよ。
はいはい、はい、
というわけでね、まあ1つ目からよろしくお願いします。
はい、では石水さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
こちらは香港在住の石水です。
はい、
番組でワンパンマンについて語っていただけないでしょうか。
はい、
ワンパンマンには作者ワンさんのオリジナル版と、隣のヤングジャンプ版の村田雄介さん作画版の2種類があるようです。オリジナル版の方がストーリーが先へ行っていますが、村田雄介さん作画版の方が絵が綺麗で読みやすくなっています。 どちらでも結構です。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。は
い、ありがとうございます。
本漫画知ってますか？
知らないですね。
あ、知らないですか。
はい。
もともとなんかウェブ漫画やって、
うんうん、
で、ウェブ漫画で人気があったのを、
うん、
この村田雄介っていう人が、
うんうん、
ぜひ俺に作画やらせてくれみたいな感じになって、
うんうん、
まあ、ウェブ上のジャンプで連載してんのかな、今。コミックではね、単行本では読んでますよ、僕。
あ、そうなんですね。
まあ面白いですよ、普通に。
うんうんうん。
どんな敵でも、ワンパン、うん、ワンパンチ一発で倒すっていうやつが主人公なんですよ。
うんうんうん。
で、大概、なんか、大行な形で敵とかすごい出てくるんですけど、
うん、
全部ワンパンチで倒すっていう、オチが決まってる漫画なんですよ。
へぇー。
なんかすげえ、主人公も、なんか埼玉っていう名前やったかな。
うんうん。
ハゲなんですよ、ただの。で、もうめっちゃ強いっていう。
おぉ。
で、その強さの理由も、
うん、
めっちゃ腕立て伏せしたとか、そんなんなんですよ。
割と、普通の理由
なんや。超常パワーでどうのとかじゃなくて、めっちゃ努力した結果、どんな敵でもワンパンで倒せるようになってしまったっていう、主人公の漫画なんですよね。結構面白いですよ。ギャグ漫画ですね、基本。
あ、ギャグなん
で。一応バトルあるんですけど、基本ギャグですね。まあまあまあ、読んでそうもない漫画かなと思うんで。
うんうん、
これもね、まあ一段落したらね、どっかで語りやすい、語るかもしれないですけど、今の段階ではそれぐらいしか言うことがあんまりないかな。
あ、なるほど。ギャグ漫画で一息つくとこってあるんですか、
ね、一応ね、もうギャグですけどストーリーはあって。
あ、一応あるんですね。
はい、どこか一段落なんかわかんないですけど、
うんうんうん、
何かしらの塊が終わったら話すこともあるかなと思います。
はい、楽しみにということで。はい、では続いて。チキさんにいただきました。はじめまして。数年前にファミリーステーション経由で聞き始めました。
はい、ありがとうございます。
はい。エルタイルズの回を聞いて思ったことをお伝えしたくお便りお送りします。
うん。
嫁さんが可愛いので僕にください。200回配信おめでとうございました。引き続き配信待ってます。では失礼いたします。
はい、あげません。
はい、あげません。
以上で。はい、次。
冷たい。マッキーさんにいただきました。埼玉在住の43歳のマッキーと申します。
はい。
いつも楽しく配置をさせてもらっております。私はゲームも映画も漫画もそこそこ好きなので、いつも参考にもさせていただいております。昨年一番ハマったゲームが、The Last of Us です。PS3 で全モードをクリア。最近は PS4 にてリマスター版が発売されたため、今ではそれをプレイ中です。秀逸なゲームシステムもさることながら、ジュエルとエリーに感情移入しまくりでとてもとてもハマりました。ここ数年では最高のゲームだと個人的には思っております。もし未プレイでしたら、ぜひプレイしていただき、もしプレイ済みでしたら、このゲームのお話をしていただきたいなと思い、お便りをいたしました。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、マッキーさんは、引き続き2通目のでもらってるんで、まあ、そちらも先にご紹介しておきましょうかね。
はい、わかりました。同じくマッキーさんからです。いつも楽しく配置をさせていただいております。いつもやりたいゲームや読みたい漫画の発掘に活用させてもらっております。実は今回は2回目のお便りです。前回は PS3 または PS4 のラストオブアスをおすすめさせていただきましたが、詳しい内容の説明もしていなかったのでご存知かとは思うのですが、改めて私なりのこのゲームの良さを説明します。このゲームの良さを一言で言うと、そのドラマ性にあるのかなと思います。特に序盤こそ反発し合うジュエルとエリーの間で生き残っていく中で徐々に芽生えていく信頼関係がとても丁寧に描かれており、いやおうなしにぐいぐいと引き込まれました。生意気なガキだと思っていたエリーが後半はもう可愛く見えて仕方ありません。表情とかもう実写並みですよ。あれはある意味もう映画を超えてますよ。グラフィックも素晴らしく、世界がゾンビ、感染者に溢れかえる終末感も味わえます。ぜひ中級以上のモードでやることをお勧めします。初級とかだと物資がありすぎて程よい緊張感を味わえないので、ぜひ奥さんと一緒にプレイしてみてください。多分見ているだけでも相当面白いと思います。 あと、Xbox One が発売されましたが、沢田さんは購入予定はありますか？私は先日購入し、デッドライジング3にハマっているところです。PS4 に比べ性能が劣ると巷では言われているようですが、いろいろ面白い機能があります。まず、DVD でいう、レジーム機能のようなものが気に入りました。と、ここでいろいろ機能について語ってくださっているのですが、ちょっと省略をさせていただきます。今のところ、Xbox One がややリードといった感じです。ただ、まだまだソフトも少ないと思いますので、今買うのは早いかもしれませんが。では、長文大変失礼いたしました。またお便りさせていただきます。お体にお気をつけて、また楽しい配信をお待ちしております。すいません、最後、舌が回りませんでした。
まあまあ、長いメールでしたから。
はい。
はい。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
そして、マッキーさん、ありがとうございます。
はい、たくさん書いていただいて、すいません、省略させていただきました。
このラストオブアースにかける情熱。
ね、すごいですね。
知ってます？
いや、知らないです。
あ、もう、あなたは本当に何も知らないな。
申し訳ない。なんか怒られた。ごめん。
知らないのにも、本土があるんちゃうかな。
はい、すいません。
まあ、ラストオブアースね。まあ、まあまあ、ここに書かれてある通りのゲームですから、今更僕が何も補足することもないということなんですけど。
ゾンビゲームなんですね、
まあまあね、設定上は一応なんか感染者みたいな感じで、ゾンビっていう明確に、いわゆるそのね、ゾンビっていうわけではないらしいんですけど、まあゾンビものですよね。
うん。
で、まあ荒廃した地球の中でいかに生きていくかっていうサバイバルが主で、正直ストーリーあんまよう分からへんのですけど、
うんうん。
一応気にはなってるんで、うん、常にこう僕のアマゾンの欲しいものリストには常に入ってるんですけど、
ね。入ってる。
やっぱりその欲しいものリストもね、あの優先順位から順番にこうポコポコってこうリストから出ていくんですけど。
うん。
まだちょっと順番回ってきてない
感じで。ああ。なるほどね。
まあやってみたいのはやってみたいんですけど。
うん、面白そうですね。
ちょっと怖そうなんですよ。
ああ。
もう最近ね、時が経つのは早いわ。
うん。
怪我の治りは遅いわ。あと、ちょっとしたことで怖がるようになってきたんですよね。なんか、年取ると、なんか怖くないですか、うんうん、なんか、ちょっとしたことが。
怖いっていうか、なんか、こう、涙もろくなるっていうのと一緒で、なんか、いろんなこと考えちゃうんでしょうね、きっとね。
そう、なんかね、その、うん、感受性が、なんか、若い彼氏頃よりも、ちょっとなんか、敏感になっているような気がしてね。
うんうんうん、
なんか、こう、グロいのとか見たら、ここめっちゃ悲しくなるんですよ、なんか。
うん。
なので、その、なんていうんですかね、こう、お化け屋敷的ドッキリとか、
うん、
まあ、グロテスクスプラッターとか、
うん、
そういうのがすごい、年を追うごとにダメになってきてて、結構それを長くやるっていうのが辛いんですよね。
あー、なるほど。
まあなんか若かりし頃は笑いながらそんなやってましたけど、
うんうんうん、
結構ね、なんかこう、本当ゾンビ一体倒すのにも、結構、体力が、リアル体力が。
精神的なものが減っていくんですね。
で結構そういう意味でね、ちょっとね、最後にやれんのかなっていうね。
ああ。
で、まあ、奥さんどうってみたいなこと書いてますけど、
うんうん
う
ん、
どうもやっぱりね、はるか数年前にやった、
うん、
レッドスペースかな。レッドスペースを嫁とやってる実況の回があるんですけど、
は
いはいはい、あの時のね、印象がやっぱ強い人多いかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
基本ね、うちの嫁はね、怖いの全然嫌いなんですよ。
そうですね。
はい、もう全然一緒にやるなんてことありえないんですよね。あの時はまあなんか知らんけど、たまたまやってたからみたいな。
うんうん、
しかもあの怖いとこに行く前に終わってますから、あのゲーム。ドアに挟まれて、その先行かれないところで終わってますから。
あーって言って終わってますよね。
だからそういう意味ではね、ちょっとね、嫁と一緒にやるっていうのはまずないんですよね。
うん、
そうなってくると一人じゃないですか、
うん
で。最近ちょっとね、僕、プライベートな時間が本当に少なくなってきているので、
うん、
もうやるとなったら深夜なわけでしょ、
うん、
でしかも怖がりになっている、
うん
まあ、怪我の治り遅い。
それ関係ない。
そんな状態なので、うん、おそらくね、うん、やってもね、30分のやったらね、はぁはぁ言うて終わると思うんですよね。
あ
そういう意味でちょっとおいそれと手が出ないってとこありますよね。
なるほどね。
最近ね、ほんとね、メルヘンなゲームの方が好きですからね。メルヘンですかね、なんか、もう、単純で、こう、そんなリアルじゃないような感じの方が、安心してできちゃうっていうのあるんですけど。
実写並みの表情とか逆にしんどいわけですね。
怖くなければいいんですけどね。
うんうんうん、
怖がらすじゃないですか、絶対この手のゲームって。
さあまあ、そういう目的のゲームですからね。
そうそうそうそう。うん、なんかね、もうお化け屋敷勘弁してくれって感じなんですよね。
あの、わーってやつ嫌ね。
そうそうそうそう。わーってなるじゃないですか、うん、普通に。
何やめてーってなる。
そういう意味ではちょっとね、なかなかできるのかなというね、不安感がありますけど。
一応興味はあるけど。
そうですね。まあ、ゾンビ好きとしてやっておきたい感じでありますけどね。
うんうんうん。
いずれって感じで。
いずれ。またあの、
はい、
配信を楽しみに。はい。
まあ、1年なんかあっという間ですからね。
そう、そうですね。
ま、待っといていただければ、いつかやると思いますよ。うん、中野浦さんもね、ちょっと興味あるとか言ってました
から。ああ、中野浦さん好きそうですね。
あと、うん、あれですか、Xbox One の話かな。
はいはいはい。
まあ、一応、中略で、あの、させていただいたところは、まあ、Xbox の機能として、まあ、要は、PS4 とかになると、ゲーム起動させようと思ったら、本体起動させて、ゲーム起動させて、まあ、一回切ったら、またなんか、もう一回立ち上げてっていうところを、なんか、Xbox One は、本体立ち上げて、まあ、ゲームつけて、一回中断しても、すぐ再開できるみたいな、そういう機能があるよ、みたいな、こととか。あと何？標準でゲームプレイの動画を録画する機能もあったり、プレイ実況も配信する機能もあったりしますよ、みたいなこと書いてあるんですけどね。
へ
ぇー。まあ、Xbox One どうですか？みたいな話なんですけど。
うんうんうん。
まあ、よくね、まあ PS4 と Xbox One なんか派閥みたいな感じになって、やいのやいのって言ってるしょうもない派閥とかあったりしますけど、あの、そんな抜きにして、
うん、
単純に2台買う金がないって話ですよね。これはね、あの、リアルにね、いっぱいいると思いますよ、正直。
まあ、それは普通そうですよね。どっちかになっちゃいますよね。
やっぱね、狭くて浅いという看板をね、立ててる以上ね、
うんうんうん、
まあ、そこを自負している以上ね、そんなね、ゲーマーではないんですよ、そもそもとして私は。
うん
う
ん、
でそうなると、まあ、どっち買うねんっていう話になってきた時に、
うん、
やっぱりね、コストパフォーマンスをすごい考えてしまうんですよね。
あ、
例えばどっちが、やろうとしてるゲーム多いかなとか、
うんうん、まあそれ大事なポイントですよね。
そうでね、Xbox 360と、
うん、
PS3 の時は先に僕 Xbox を買ってたんですよね。
はいはいはいはい。
でその後で PS3 を買い足してから2台持ちやったわけなんですけど、さすがに現状こんなプライベートな時間もなく、
うん、
怪我の治りも遅い、
それも多い。
そんな状態で二台買うとかっていうのは、
うん、
もう沢田家の家計が許さないわけなんですよね。
家計が許してもその二台を使いこなす時間がなさそうよね。
まあそういう意味でなんかもったいない感が過ぎててしまう感じもあるから、どっち買うねんって話になるんですけど、やっぱり申し訳ないですけどね、まあ PS4 を買ってしまうと思うんですよね。
お
ー、やはりね、トルネが使えるっていうのが非常に、庶民、狭くて浅い庶民としては便利でして。
トルネ便利よね。
うち、ブルーレイレコーダーとかないんで。
うんうんうんうん。
で、別に録画したデータをずっとストックしたいわけでもないので、
うんうんうん、
もう見たら片っ端から消していくみたいなライフスタイルですから。うんうん、そういう意味では、ゲーム機でテレビ録画できるに越したことないわけなんですよね。
うんうん、
そもそも、その PS2 の頃にも、あれ、DVD が見れるからっていう理由で、ブルーレイと DVD が見れるからっていう理由で買ったりもしてましたから。
ああ、そうなんだ。
ある意味ね、PS、プレイステーション僕にしてみたらね、家電なんですよね。
う
ん、
はいはいはいはいはい。
いや、そういう意味ではね、ちょっとね、PS4 を買ってしまうかなっていう感じで。そうなると、Xbox One を買う理由がなく、
うんうんうん。
まあ僕が、お金に余裕があれば全然買ってもいいんですけど、
うん。
現状ちょっと手が出ないかなっていう感じでね。
なるほど。
で、さらにはですね、もうつい今日ですよ。
はい。
ストリートファイター5がですね、
うん、
PS4 で出るという情報が入ってきたので、
おそ
らく Xbox で出ないだろうと。
はいはいはい。
そうなるとね、もうこれ完全に PS4 しか買わないだろうな、みたいな
感じですよね。ね、はい。
まあ、Xbox One にもね、面白い、やりたそうなゲームあるんですけどね。
うん。
まあ、ね、誰かがくれたらね、それはもう。やりますけどね。
いくらぐらいするんですか？
5 万ぐらいすると思います。
あ
ちょっとした原付きの中古買えますからね。
ほんまや。
PS4 と Xbox One 買ったら、ちょっとした中古の軽買えますからね。軽自動車。
ほんまや。
ねえ、さすがにね、大学生とかやったらな、うん、買ってるんでしょうけどね。なかなかちょっと遊ばなくなった今となっては。
うんうん。
って感じかな。
そうですね。
はい。まあ、 まあ誰かがね、ただでくれたら。
誰かが。
まあまあまあね。お誕生日も僕近いですしね。
ああ、そんな人気者でしたっけ。
いや別に何も言ってないですよ。可能性の話だけをしてる。
まあまあまあ、
確かに
ね。可能性はゼロではないですよね。
はい、はい、そんな感じで、うん。はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では、今回最後のお便りでございます。
はい。
シュレッコムさん。
はい。
いただきました。いつも拝聴させていただいております。
はい。
第231回、スカイリム、拝聴させていただきました。
はい。
最近ハードを更新してしまい冒険できておりませんでしたが、スカイリムのお話で共感させていただくエピソードでしたので、ついお便りさせていただきました。
うん。
私は英雄として進めていたつもりなのに、沢田様と同じく人助けと思い園長を殺害、また手を染めてしまったと気づいた時の消失感はすごかったです。
ほう。
悪に仲間入りしつつも無視していますが、街での噂もちらほら、昇進者には辛い状況です。とりあえず心を入れ直して魔法大学で勉強に励んでいるところです。今までこんな感覚で、こんな感覚をゲームで感じたことはなかったです。私の感覚ですが、個々のクエストも GTA で感じてしまうお使い感も少なく、クエストに必要なレベルや技量も物の値段で認識できることもないので、本当に冒険している感覚です。初期のウルティマオンライン以来の感覚に近い印象でした。見える聞こえる情報量も多く、すごいゲームという印象です。沢田様もお忙しい中とは思いますが、また折を見て面白いスカイリムエピソードを聞かせていただければと思います。長文多文誠に失礼いたしました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
スカイリムね。まあ、メールもらった時点では、
うん、
まあ、スカイリムの1回目の話をしたと思うんですけど、
うんうんうん、
それから2回後には、スカイリムの話完結編を配信しましたので、
うん、
現状申し訳ないですけど、やっていないという話でね。
もうやめましたっていう。
まあ、ただそれもネガティブな意味ではなくてね、
うんうんうんうん、
これやばいと、
うん。
真剣にこのゲームをやり続けるのはマジやべえ。って感じ。で、ちょっとやめさせていただいて、
うんうんうん、
まあ、機会がありゃまた再開するかなって感じなんですけど、
うん、
いやー、近年まれに見るハマり具合ですよね、これはね。
あ、
いやー、リコさんやったことあるんですか？
やったことないです。
いや、ほんと君はね、
はい。
何もやってないよね。
はい、すいません。
いやー、やったらいいんじゃないですか、スカイリム。
ねえ、きっと、楽しめると思いますけど、私もちょっと最近時間がないもので。
そうっすか。
うん。
時間ない時こそね、ちょっとやってしまうんですよね、うん、不思議なことに。時間ある時はね、別に何もしないですよ、逆にね。
ああ。
人の感情とか意欲とかは不思議なものでね、
うんうんうんうん、
時間が有り余ってる時はね、何の意欲もわからないんですよ。
なるほど。
それがまあ仕事とかで忙しくなってね、他にやらなあかんことできたら、あれもこれもっていう、うん、もうそれがね、いわゆるやる気スイッチなんですよね。
あ、
よくね、やる気スイッチはどうしたら押せるのかみたいな話あるじゃないですか。
うんうんうん。
やる気スイッチを押すにはね、何かすることなんですよね。
おお。
そんな、いい話をちょっと散りばめつつ。
うん。
スカイリムなぁ、なんかだいぶやったつもりではいますけど、それでもまだなお、うん、クエスト消化率とかって 30% とかやったんで。どんだけあんねんとか思いましたけどね。面白話なぁ。面白話なぁ。だいたい前言ったような感じかなぁ、
うんうん。
なんかね、なんかね、シェッコムさんも書いてましたけど、
うん、
こんな感覚をゲームで感じたことはなかったですみたいな。この、なんていうんですかね、
うんうんうん、
この、人の善良さ、
うん、
っていうのを、
うん、
なんていうんかな、普通その例えばゲームで敵を何らかの形で倒す、
うん、
まあ殺すみたいなことしても、
うんうん、
何の罪悪感もわかへんわけですよ。
あ、
マリオが亀踏んで蹴飛ばしたところでね、かわいそうとか言う人いないっしょ。うん、
まあまあね。
それはそういう世界観ですよっていうのを前提にやってるわけやから、
うんうん、
現実の自分が仮面踏んづけて殺してるわけではないのでね。
うんうんうん。
そういう風な雰囲気でも作られてるわけですよ。
うん。
で、それは、で、だからといってそのグラフィックがリアルになったら、 なんかそういう感情を湧くのかっていうと、またそれもそうでもなくてね。
うんうんうん。
まあそのグランセフトオートとかやったら、
うんうん。
なんかマシンガンで街中で体を虐殺するプレイヤーもたくさんいるわけでね。
うんうんうん。
それも結局はなんかゲームだからっていうね。
うん。
その俯瞰した視点でやっとるから、なんも気にならへんのでしょうけど、うん。なんか知らんけどね、スカイリムはね、気になるんですよね、そこがね。まあ、それはプレイヤーさんによってはゲームだからっつって割り切ってガツガツ人殺したりしてる人もいるでしょうけど、うんうん、なんかね、こらんっていうのかな。まあ、要は、ゲームの中のキャラクターが生きてる感がすごいするから、例えば、何か対象を殺めるとかなった際にも、
うんうんうん、
多少、まあ、躊躇じゃないな。なんか覚悟を持って殺しますよね、なんか。GTA でね、街中でマシンガン乱射して人殺したとしても、
うん、
おそらくその街の住人に人生がないと思ってるんですよね。
はいはいはいはい。
単なるモブキャラの一人でしかないんですけど。
そうですね。うんうん。
なんかね、スカイリムにおる奴らはね、生きてる感がね、あるんですよね。
お
ー。なんか AI で、
うん、
登場人物のノンプレイヤーキャラクター、NPC は、
うんうん、
ライフスタイルが決められてるみたいなんですよ。何時から何時までこれやって、
はいはい、
仕事を家事屋で仕事をやってるやつはもう、うん、労働時間にはカンコンカンコンなんか仕事やったんですよ、
うんうんうん、
でそれが終わったら仕事終わって5時、うん、8時ぐらいには店が閉まるのかな、
うんうん、
でその後街ブラブラするとか、
うんうんうん、
なんか酒場行くとか、
うん、
なんかそういうなんかそれぞれ全ての人間に対してライフサイクルが決まってるらしくて、なので、24時間、どのタイミングで街に行っても、何か別のことをしてるように見えるんですよね。
はいはいはいはい。
で、たまになんか、ね、他の2チャンネルとか、ブログとかでスカイリムやってる人の情報とか見ると、
うん。
誰々をストーカーしてみましたみたいな。
なるほど。
やっぱりストーカーすると、
うん。
ちゃんとその人は、その人なりの生活をしてるみたいなんですよ。
お
ー、そういうのがやっぱりね、合わせ、組み合わさってなんかこう、
うーん、
生きてる感を醸し出してんのかなと思って。
うん、
で、その中でやる冒険と自由さですから、
うんうん、
なんかね、その反応がダイレクトに返ってくる際に、
うん、
妙なリアル感をね、感じるんですよね。
お
ー、そういう意味ではやっぱり子供の時に夢に描いた、
うん、
ホットファンタジーの世界を、好きなように冒険するっていう、あれが本当まさに感じられるようなゲームだと思うんで。
なるほど、なるほど。
リコさんもね、ドラゴンズドーマやってる場合じゃなく、
そうですね。
はい、スカイリムをね、ちょっとやっていただければなと。ドラゴンズドーマもね、別に悪くはないんですけど、
うん、
なんかね、あれ、ぶつ切られるでしょ、エピソードごとに。
ぶつ切られる。
なんかこう、段落段落で分かれてる感じするでしょ、なんか。
あー。
あくまであれは物語を追ってるっていう感じじゃないですか。
うんうんうんうん。
なんか、生活なんですよね、スカイリムって。
ああ、なるほど。
その世界において。
うん。
まあね、ぜひやっていただきたい感じかな。
はい。
ね、長い夏休みがあればね。やるでしょうけどね。リストラとかされたらやるかな。
やってる場合ちゃうで。
現実逃避ですよ、その時こそ。
せやな。
俺は、剣を火事で叩いて、打って生活なりたったステンニアで、みたいな。
働こう。
いや、働いてるじゃないですか。スカイリムの世界の中で。
ハローワーク行こう。
まあね、ちょっとね、しばらくは手が出えへんかな。まあ、そんな感じかな。
はい。
はい。そんな感じで、今回お便りは以上ですかね。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
はい。狭くて浅い奴らではお便りを募集しております。番組ホームページにあるメールフォームからお願いします。すべてのお便りには目を通し、お便り紹介特番にてご紹介させていただきます。
はい。
はい。
まあ、毎回、こんなリアクションですけれども。
はい。
そうですね。こんなんでよろしければ、またメールいただけたらなと思います。
ねえ。
そんな感じで、はい、終わりにしましょうかね。
はい。
お便り会の時っていつもどう終わってましたっけ？普通に終わってましたっけ？
普通やったかな。
決まった挨拶とかなかったでしたっけ？
特になかったような気がします。
お便りちょうだいみたいな感じで。
言うたことあったそんな。記憶喪失かな。
ないですかね。そんなんではなかったですかね。
はい、そんなんあったら覚えてると思うんやけど。
わかんないですよ。僕らもね、記憶おぼろげですから、年取ってきてね。
それはいくらなんでも覚えてると思うな。
じゃあ大ということですよね。
はい。
はい。じゃあ普通に終わっていきましょう。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
お疲れ子でした。
それでは皆さんまた次のお便り会でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。